start of a new era in your trail journey. 100 miles, 100 times. This podcast program is brought to you by Answer 4.
100 miles, 100 times. この番組は日本を代表するウルトラランナー伊原智和選手とアンサー4小林でお届けします。こんにちは。梅雨ですね。
ジメジメした、
ジメジメね、
季節ですね。
朝なんか雨降ってましたね。あれ降ってなかった
ね。今日は、6月の14日と、
はい、
なんか変な天気が続いてるっていうか、突然、ね、降ったりやんだり、
そうですよね、はい、うん、困っちゃいますね。
なんかようやく梅雨が来て、なんか夏っぽくなってきたっていうか、
はい、暑い時は昼間、暑い時すごい暑いですね。
昨日ね、そう、走ったんだけど暑かったね、
はい、
今年初のドボン、
もうそんな時期になったんですか。
焦げ沢林道でドボンしてきましたよ。
、はい、早いですね、
うん、やっぱ水が冷たいね。またね、
まあ、冷たいですか、うん、それそうですよね、
うん、でもドボンシーズン到来みたいな感じで、はいはい、
ドボンする割には焦げ沢って浅くないですか。
浅い、
ね、20センチぐらいってか、それぐらいですか。
そう、ちょうどあの中間地点のところ、
はい、あ、はいはいはいはいはいはい、はい、
あの水飲める広場みたいになってるとこ、
はいはいはい、
ところどころね、結構いいドボンポイントがあるんだけど、はいはい、そうそうそう、だいたいあそこでね、
早いっすね、
水も飲めるし、はい、ということで、
そ、 そんなわけでエピソード89と、
はい、89になりましたよ。
はい、すごいですね。
走ってきましたよ、100マイル。
お、来ましたか。
前回のエピソードが88で、
はい、
石川さんゲストに呼んで、はいはいはい、来ていただいて、グランドスラムについてお話をしまして、うん、で、第1戦目の5レース中の1戦目のオールドドミニオンを、はい、走ってきましたと。
先週末ですか。
うん、あ、
先々週末か。
先々週、
はいはい、
奥
品の1週間前、
日本では奥品のとか、
はい、
テーネトレールとか開催された前の週の、
はい、前の週、戸隠の週ですね。
そう、戸隠の週、
そうですね、うん、なるほど、
の、6月の、
はい、
3、4、
はいはいはい、
で走ってきましたという感じです、はいはい、僕はアメリカに6月1日、
うん、金曜日、
木曜日、
木曜日、
いつもだったら LDA のコーチさせてもらってる、はいはいはい、木曜連はちょっと行けず、
はいはいはい、
その日の朝に、
はい、また、
また
例の
高岡の5時の
5時の便、
5時の便で行って、
あれ4時と5時でしたっけ。
4時とね、5時しかない、うん、飛行機はね10時55分出発だったんだけど、
あ、
まあなんせ楽なんで、
はい、まあそうですよね、
うん、1時間ちょっとで着くから、
うん、
7時前には空港に着いて、
そうですよね、はい、まあ何回も話してるんですけどね、高雄から羽田は1時間ちょいで行きますからね。
そう
これ結構ね、うん、びっくりしますよね。
そう、次ねウェスタンステーツ走るんだけど、ウェスタンステーツは夜の便だからね、さすがに朝5時の便で行ったら早く到着しすぎるかなっていうこと で、
まあ、なんで2本なんでしょうね、4時と5時 ね、
4時と5時ってなんか ね
もうちょっとね12時とかやってほしいですよね。
多分他に枠はあるんだけど、多分もっとメジャーな、
う
ん、
あー、そっちに持ってかれちゃって
ん
のか、
持ってかれちゃってんのか、
うんうん、立川とか行けばあるんですかね。
あ、
どうなんですかね、
あるかもしれない、
うん、
あと成績とか、
あ、うん、そうですか、
あっちの方がいい便があったような気がして、
ね、
あしな、あ、なんか帰りの便も欲しいけどね。
そうですよね、
うん、いつもなんか着くとなんか4時間ぐらい待つとあるんだけど、そうやったらもうモノレール乗って東京駅行って、
それもまた、ね、
線でドーンって、
めんどくさいって言っちゃ、まあ、めんどくさいですよね。そうそう、お手紙出した方がいいですよ
ね、
うん、俺もじゃあ連名で書きますから
、うん、高尾にもう一本増やしてくれと。
そうそうそう、なるほどね、
そんな感じで、はい、オールドドミニオン、まあ、グランドスラムって前回のエピソードで話してますけども、グランドスラムとはっていうのは、
はい、
まあ、アメリカで最古の5レースですね、はいはい、オールドドミニオン、ウェスタンステーツ、ベルモント、レドビル、ワサッチっていう5レースの、100マイルレースのうち4つのレースを 同じ年に走り完走すると得られる称号と、うん、それがグランドスラムで、その5レースというのがオールドドミニオン100、ウェスタンステーツ100、ベルモント100、レッドビル100、ワサッチ100と、
はい、で4ヶ月、
うん、で僕は今回1978年から開催されている、うんうん、僕が生まれた翌年から開催されているレースですね、うん、でウェスタンステーツが1977年なので、うん、アメリカで2番目に古いと言われているレース走ってきました。場所が、東海岸の、
うん
うん、
遠いですね、
バージニア州ですね、はいはいはいはい、でワシントン DC の、 ダラス空港から180マイルなので130キロぐらい車を走らせて行くと、うん、そんなに、まあ、そう
前行ったのイースタンステーツもあれですよね、うん、ワシントン DC でおりました、ね、
についてで、あのレースはフィラデルフィアのあっちの方のペンシルベニア州、
うん、
だからワシントン DC からは車で言うと4時間とか 3、4時間ぐらいかかったとこ、うん、今回はその同じワシントン DC と同じ州内にあるところで、ちょっと空港から海沿いに行くんじゃなくて内陸の方に行くと、オールドドミニオンっていう、
あ、ま、そう地名なんですか、
なんかね、そこら辺の場所の名前とか、うん、埼玉だったらサイの国みたいな愛称みたいなのあるじゃん、
あ、
神奈川も多分千葉もなんかあるんだよね、そういった愛称が、
うん、
でそこの
地武蔵とかね、
そうそう武蔵、そういうこと、うん、そういった地域の名前をオールドドミニオンっていうみたいで、実際にレースのスタート会場はシェネンドアカントリーフェアグラウンドっていう本当、
うん、
競馬場をスタートしてでコースはその競馬場のダートの800m 1周800メーターのコースをまず1周走らされそれで山の中にこう、まあ、そこら辺の街並みの中を入っていって山の中に入っていってほぼ林道とロードのコースを走ってまたその競馬場に戻ってきて
またダート1周
ダート1周800メーターダート1周して帰ってくるという
オールドドミニオンも元その馬のレースだったんですか
馬のレース
あそっちもウエスタンステーツはね、うん、馬のレースで、ね、そこから走、うんね、あの人が走り始めてみたいな
そうだからところどころコース上にうん、このレースってすごくエイドが多くて、
はいはいはい、
全部で23個
そんなに
そう、
まあ何キロに1個ってこと
だからね短いとこだと本当にね 4.3 キロでエイド、3キロでエイドがあるとこもありますあるね
23個
うん23個
6.9 キロに
平均ね
はい、すごいですね、うん、
で長いとこでも長いとこでも11キロ、
あ、じゃあまあ2時間以内には
うん
まあ、普通に走ってれば2時間ぐらいで1個、うん、
スタートして一番遠い、まあ、スタートして一発目のエイドが 11.28 キロにあるんだけど、はいはい、まあ序盤でまだフレッシュな状態だから、ね、まあエイドもいらないかなぐらいなんだけどそこからはもうどんどんどんどんあ、
うん、すごいですね
それもう10キロ以内のエイドばっかで、う
ん、そこまでのエイド風ってなかなかないんじゃないですか、
うん、だからまあ選手も比較的軽装でいけるというか、うんね
うん、
でドロップバッグポイントも結構多くて、全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9 箇所
そんなに
そうドロップバッグ、
まあ、選ぶのが大変ですよね振り分けが
そう
食料とかの
自分もねこんだけあったからもう全部使わず、
う
ん、一応
そうでしょうね、うん
9個中の自分は5個だけ
で5個も分けたんですか
でその5個も同じ場所がそのうちなんだまた戻ってくるっていうようなコース、はい、だから実際には3箇所なんだけどうち2箇所はエイド1な何々エイド1、2みたいな感じでまた戻ってきたっていう感じで、
はい
そう
ちょっとエイドに何を入れてたかドロップバッグに何入れてたか後でちょっと教えてください
自分はね、はい今回補給はモルテンのジェルで行って、はいはいはいはい、 で、そのジェルとあとドリンクミックスみたいなのもあって、うん、それを使い分けながら持ってって、うん、で、あの、コバ君からいただいた、うん、
はいはいはい、
あの、秘密兵器、
はい、あれですね。
手袋に塗ったやつ、PRローション。
PRローション
。はい、あれがね、今回救われたっていうか。
あれすごいですよね。
そう。
マジで。
なんか、半信半疑で持ってったけど、50マイルで塗った時もなんか効いて、で、75マイルの時に結構ね、足がもうね、なんかこう、あの、もう痛いというか、
あ、はいはいはい。
あの、なんかちょっと疲れてるな、もうこの残り25マイル持つかなって感じで、で、塗ったら、30分後か45分後になんか走れてる自分がいて、あれさっきまでの
そうあれちょっとすごいですよね、
うん、
一応あのアンチドーピングのね、
うん、
塗り物ですしね、
今 LDA にも
今うちにもありますよ
ね、置いてね、
はい、あれもう必携品ですよ、もう
ね、2本購入させて帰国して速攻2本購入して
まだ売れたのはトモさんだけですから、
あ、マジで、
はい、
あ、本当に、
はい、
まあ、1本ね、結構いい値段はする、
うん、8000円ぐらいしちゃいますからね、
でも8000円の1ボトルでも10回から15回使えるって、
まあ、そうですね、そんなに塗らなければ
ね、そう考えるとあの効果をね、まあ、仮に10回しか使えないとしても800円で、
ね、
あの効果を得られるって、
そう、
うん、
まあ、サイの国だってあれなかったら結構やばいですよ、
ああ、コボ君あれサイの国で何回ぐらい塗ったっ
ていうか、あれは5時間に1回ですね、だからノースでも一番奥で塗って、
うん、
でニューサンピアで塗って、うん、でサウスワンも奥の方で1回キノカかな、
うん、
で塗ってまたニューサンピアキノカって感じだったんで、
じゃあなんだかんだ言って
まあ1、2、3、5回か、
5回ぐらい塗ってるんだ、
はい、まあでもそれでも全然ね量残ってるんで、うん、
であの手袋大作戦、あれ天才だよね、あれね、
あれはね竹内さんに教えてもらった、
え、誰に、
竹内さん、竹内くん、
あ、そうなんだ、
LDA の、はい、
へ
え、いやちょっとあれね、やっぱローションでも結構油分が強いというか、
うんうんうん、
ね、匂いも強いんで、
うん、
あれ困ったなって言ったら手袋いいですよと
ね、
そうあれいいっすよね、
あれね、
はあ、ですればいいんでね、
そうだよね、
手袋にね、
だから自分も次ウェストアンステーツの時には、うん、ね、あんなのをね、別にカバンの中に入れといても全然重さにもならないし。
で、ジップロックに入れとけばね、まあ、なんかあっても平気なんで、ね、うん、あれはいいですよ、マジで。
そう、そう。まあ、結構僕、自分があの、エイドで使ってた、なんかアメリカの人だから、何やり出すのかなと思って、結構、いや、こう、ローション塗ってんだよって言ったら、グッドアイディアみたいな感じで、すげえ感心されて。
いや、あれちょっといいっすよね。
うん、よかった、
うん。もう俺も次からあれですよ。
そう。まあだから、エイドステーションは自分はもう本当に、ジェルとか、うん、あとはあの、秘密兵器、
はい、
うん、以外にあんまり使わず。
あの、固形物とかあったんですか？
固形物は今回、あの、エイドで取ろうかなと思ったんだけど、
はい、
あの、なんかね、暑くてフルーツしか取れなくて、
うん、
で結局もうフルーツかジェルみたいな感じで行ったんだけど、まあ、今回自分が乾燥したタイムが18時間、52分だったから、まあ、なんとかギリギリジェルだけでもいけたかなっていう、
あれバームクーヘン持ってかなかったんですか？
バームクーヘン仮にね、なんかね、あったとしてもなんかね、暑くて固形物が普通だったら全然がっつりいけるんだけど、なんかね今回暑さなのか、なんかこう気が進まなかったっていうか、
確かに暑いと固形物なんかちょっとなんか食べる気にならないですよね、ちょっとね。
それがね、次のウェスタンステーツでも暑いし、
こっからぐんぐん暑くなってきます
ね。そうそう、ベルモントも暑いし、湿度があるから、なんかちょっと対策考えなきゃいけないなっていう、まあ、ギリギリでジェルで行って、最後思ったんだけど、やっぱり、なんかやっぱ気持ち悪くなっちゃって、レース後もちょっとゲーゲー吐くような場面もあったりとかして。そう、このレースはね、そう、エイドが23箇所あって、出走者はね、100名のみ。
少ないですね。
少ない。
その、100名なんだけど、エイドが23箇所ですか。
そう。
すごいですね。
すごい。うん、で、まあ、アメリカで2番目に古いくて、うん、古いんです。2番目なんだけど、開催回数は、ウェスタンステーツより多い。
うん、
なぜならウェスタンステーツは火事であの開催できなかった年とかもあったから、だから実際に最多開催されてるのはこのオールドドミニオン、うんうんうん、で、ペーサーは120キロ地点から139キロ地点の約19キロだけつけていいっていう、まあ、実際にはペーサーではなくてセーフティーランナーっていう名目で、
なんかそこら辺危険というかあるんですか、
都市が唯一そこだけが、まあ、ほとんどがロードか林道みたいなコースなんだけど、うん、あのそのペーサーつけられるエリザベスファーネスっていうとこからはなんかちょっとトレイル、うんでまあ、ちょっとテクニカル、まあ、テクニカルっつってもまあそんなことはないんだけど、うん、唯一こう山岳セクションになるからつけられるという感じ、
はいはい、実際どうなんですか、テクニカルでした、
全然テクニカルじゃない、まあ、そこのセクションだけね、あの全部で累積が100マイルで4200あるんだけど、うん、そこのセクション、そこの10キロ19キロ地点だけであのレースの3分の1の上りがあるセクションで、
あ、じゃあ1000アップぐらい、
1000アップ1500とかアップするところだから、まあそういった意味でつけられると、だからペーサーつけてから最後までいけないっていう、
はい、新しいですね、
新しいね、そう、今までにないスタイルというか、
すごいですね、うん、もうその十何キロのためだけに、う
ん、で今回自分はあのまたあの前回イースタンステーツみんなで行った時のアレックスがサポートしてくれて、でそのアレックスの友達 の, あの女性のスロバキア人の女性 の, あ の, あの女性が、はい、あのペーサーしてくれて、
セーフティーランナー、
セーフティーランナーをしてくれて、でペーサーもあの前に出ちゃいけないんだよね、
へ、引っ張っちゃいけないんだ、
そう行くと引っ張ってるっていう行為になっちゃうから、
なるほど、ね、
後ろについてなきゃいけないっていう、あくまでも見守るっていうだけのポジションっていう、
ね、
うん、
セーフティーランナーだから前走っても良さそうな、
良さそうなんだけどね、
しますけどね、
うんうん、へ、だから、まあ、ルール上その前に走ってるの見つかると失格みたいな、な感じになるっていう感じで、
なるほどね、
で、なんかね、まあ、自分もウェスタンステーツ走ったことないんだけど、ウェスタンステーツってもう、ね、はい、倍率も高いし、自分なんて8年待った人気大会で、ね、はい、でかたやオールドドミニオンは1年、ね、はい、遅れるだけでこの温度差ってすごいなって、ね、ウェスタンステーツってもういろんなスポンサーが入って、ね、お金もかかってて、ね、でもうすごい業務化されてみたいな、
DVD にもなってますもんね、
DVD にもなって
アンブレーカブル
で、かたやオールドドミニオンはもうあの初代開催した時からオーナーが変わってなくて、はい、家族で運営してるって感じ、
へえ、うん、
だからあのエイドに親戚の人とか
そうなんですか、うん、
もう本当にその地元の人たちがいてとか、
ローカルな、
そうで、まあその運営してる人たちもそんな100マイルを走ったりするようなウルトラランナーじゃない人たちだから、うん、なんかこうエイドが23箇所あるんだけど、ほとんどその大会側のなんだろう、家族がやってるようなところは、うん、なんかこうアメリカってなんかエイド入ってきたら何する何するみたいな、水入れてあげるよ、何食べたいんだみたいな、そういう感じもなく、ずっとあのテントで座ってて好きなもの、
あ、わかる、
うんうん、
たまにありますよね、温度差がね、エイドエイドで動くので
もね、そうそうそう、うん、それはそれであって、で、あとはなんかそのオールドドミニオンのこの東海岸でもなんかランニングクラブとかがあって、うんうんうん、あのそういったウルトラランニングのチームが運営してるエイドはめちゃくちゃ音楽ガンガンにかかってて、ライトアップされて、もうメニューもスープからケーセディーヤから、まあ甘いもんからしょっぱいもんからいろんなものがあったりして、で何する何するみたいな感じのその温度差がまた面白かったり、
うん、なるほどね、
でもやっぱりこの45年間同じ大会、この大会をずっと変えずにやっているっていう魅力はすごい感じられたっていうか、
すごいですね、
だから46年前もみんなこういう感じで走ってたんだなみたいな、そんなのをなんか味わえて、でコースもなんかこう、まあ林道とロードしかほとんどないんだけど、こう アメリカのなんかこうの農業をやられてる方のそう裏庭を通ったりとか、周りに牛とかいたりとか、なんかこうアメリカの田舎に来たなみたいな、そんな感じで。
100名ってその100名までなんですか。ああ、やっぱそういうことなんだ。
そうで、エントリーはね、もう早いもん順。
ああ、はいはいはいはい。
で埋まらない年もあるし。
そう
そう、
へ、
だからね、なんか
不思議ですね。
不思議。ね、1年違うだけでこんな違うんだなって、
ね、ロードと林道が多いからなんですかね。
うん、まあコースがね、まあまあロードと林道だから、うん、とはいえでもアメリカでほぼ一番古いって言われてるレースを走れるっていう価値はすごい高いかなって。制限時間が28時間って短い。
短いですね。あれリオデルラゴもそれぐらいだった気がしたな。
あ、リオ、あ、そう、
はい、30時間以内だった気がしました、
ね。あ、じゃあ短いね。
まあ多分累積がないからあれなのかもしれないですね。
で、バックルはサブ24しないともらえない。
すごいですね。
だけどバックルはあのもらえるけど、あの、うん、スターリングシルバーのちっちゃなバックルなんだけど、
可愛かったですね。
そう、うん、あの全部そのシルバーでできてるっていうのは、はいはいはい、なんか魅力的かなっていう感じで。
ということは25時間でゴールした人は何ももらえないんですか。何ももらえない。ベストとかももらえないんですか。
ない。あのね、
メダルも
ノベルティがね、ボールペンだった。
マジ。
でもオールドドミニオンって書いてあるボールペンだったけどね。
そりゃそうでしょ。入ってなかったらビビりますよ、普通のボールペン渡されたら。
そう。
ああ、そうなんですか。うん、
だからまあもらえないんだけど、まあ、名誉だけはもらえると。
なるほどね。リオデルラゴだってバックルと一緒にメダルまでくれましたからね。
あ、本当に。
はあ、どっちかでね、まあ、大体どっちかじゃないですか、
うんうんうん、
両方くれましたからね。なんか間違ってるのかなと思いましたもん。
エントリーフィア250ドルぐらいだから、まあ、今ウェスタンステートが400とか450いってるのかなぐらいに比べたら、まあ比較的まあ安いというか、
ね、でそのね、エイドの数でね、
でゴールはね、あのその競馬場に、まあ、その鉄のフレームのオールドドミニオンって書いた、まあ、立派なゴールなんだけど、ゴールには、ね、誰もいない。計測してる80歳ぐらいのおじいちゃんしか
一人
まあ、あとはそのクルーとか、ね、がいればその家族がゴールにはいるけど、基本的にはもう 誰もいない。
マジですか。
でね、今年もなんか、100名中完走率が、50% ちょっと切るぐらいで、だから50名ぐらいだったんだけど、そのおじいちゃんが要はフィニッシュタイムを計測してるから、
はい、
一時期おじいちゃんがね、なんか寝ちゃってる区間があって、あのその4人ぐらいね、なんか計測されてないっていうか、まあ、ゴールはしてるんだけど、あのおじいちゃんが寝てたみたいな感じで。そうそうそう、
すごいっすね。
うん、まあ、あのもちろん乾燥扱いにはなったんだけど、ちょっと正確なタイムは。
チップでだってあれじゃないんですか。
チップじゃない。
な、ゼッケンナンバー、例えば18番、ポチみたいな。
あ、もうそういうのね、ないね。もう昔から45年間変えず、ライブアップデートもないし、だからもう本当に、
手書きで。
そうそうそう。
すげえ。
そうそう。
マジですか。
で、あのその手書き、そのチェックポイントごとに、うん、まあ、手書きした内容が、うん、1ヶ月後ぐらいにエクセルで選手に届くっていう。
すげえ。
すごい、うん、
マジですか、うん、
だからもしかしたらその計測、
うん、
手書きミスでちょっと ねタイムがおかしい人ももしかしたらいるかもしれないけど、あの毎年そんな形で出走者には最後エクセルで23箇所のエイドをどのぐらいのタイムで通過したっていうのがなんか配布されると。
バックルはそこに置いてあるんですか。
バックルはね、翌日に、まあ、翌日とかもうあの土曜日の朝4時にスタートして、
はい、
28時間制限だと日曜日の朝8時が制限時間で、そのアワードがその1時間後の9時から始まって、そこで、一人一人呼ばれて、
はいはいはいはい、
でバックルを、まあ、もらう人は いたりとか、で、まあ、今回50名ぐらいが一番ゆっくりな人から名前を呼ばれて前に出ていって、 まあ、ちょっと一言喋って、はいはいはいはい、パチパチパチって次また出てってパチパチっていう感じで、でなんか朝食もなんか用意されてて、なんかあのあっちのなんかアメリカンブレフファストみたいなの用意されて、
目玉焼きとかソーセージとか、
あなんかね、あのなんかグレー、なんかねパンにグレービーソースかけるやつとか、 あとはあれだね、トルティーヤとか、ああいうなんかラップみたいなのとか、はいはいはい、うん、そういうのがパンケーキとか、
はいはいはい、
そういったオレンジジュースとコーヒーみたいなもうちょっとシンプルな感じの、
へ、
うん、で、まあ、そのアワードを終えて終了と。だから、まあ、土曜日の朝4時からだ、日曜日の朝8時に終わるから結構コンパクトというか、
そうですよね、
うんうん、
すごいなそれは、
うん、でブリーフィングは金曜日の夕方、うん、6時ぐらいから 4時6時ぐらいから始まって、だからね、ブリーフィングがね、6時に終わると、で、翌日朝4時スタートだから、2時には起きなきゃいけないから、意外と寝れないっていう。そう
そ
う
ね、確かにね、
うん。最多でも8時間ぐらいしか寝れないっていうような感じで。
ね、そうですよね、
う
ん。
そうそうそう。
へぇ、いいっすね、ちょっとね、うん。
自分は今回6月1日の木曜日に出発して、うん、木曜日に着いて、で、木曜日に、ちょっとワシントン DC を観光して、うん、で、その後に REI 行って、はいはい、で、ちょっと最終サプライを調達して、うん、で、翌日はアパラチアントレイルを少し走って、うん、みんなでメアリーズロックって前、行った場所があったんだけど、うん、そこにまた行って、で、そのメアリーズロックっていうとこから、そのオールドドミニオンの100マイルのコースが全部一望できるところに行ってみて、で、ブリーフィングに行って、前日は早くもう寝て、で、土曜日朝4時からスタートして、日曜日の10時ぐらいにはもうアワードが終わって、うん、で、その足でメジャーリーグのベースボールを見に行って、で、翌日は、その、はい、オールドドミニオンのコース上を流れてるシャナンドア川っていうのがあって、はいはい、そこをラフティングして午前中して、で午後は近くのワイナリーに行って、
はいはいはい、
でその次の日に帰ってきて、まあ4泊
8
日なのか5泊まあ、レース中走ってるから止まってないから、まあ、4泊8日みたいな、あ7日みたいな、そんな弾丸スケジュールで、
結構弾丸ですね、
うん、こんな感じで、はい、まあ、結果は目標が10サブ18っていう目標だったんだけど、はい、まあ、ちょっとレース中になんか50マイル地点でなんかこう眠気なのか、うん、ちょうどあっちの昼って日本の12時間13時間差だから、うんうんうん、まあ、あっちの昼の1時ってこっちの夜中の1時なの か、うん、なんかすごく眠くてちょっとペースダウンして、まあ、それでもなんかなんとかカフェインピルとか使って粘って、まあ、走れないけど歩いたりもする箇所も多かったりして、うんうん、まあ、1回そのペースダウンしてからはもうサブ18っていうのを1回頭から外して、
はいはいはいはい、
とにかくもう進んで進んで、で日中も結構暑かったから、うん、あんまり無理せず、そして夕方涼しい時に足残しとけば走れるんじゃないかなって、うん、っていうのと、あとはピアノローションのおかげで後半盛り返すことができて、途中なんかこの、ね、レース、あ、ライブアップデートがないんだけど、順位的にはだいたい最初 5,6 番目ぐらいにつけていて、うん、最後は2位っていう感じで。
実際100人ぐらいの100マイルって どうですか、やっぱ道中合わないもんですか。
全然合わないね。
あ、うん、一応ちゃんと分岐のあれ看板とかちゃんとあるんですか。
ある。
あ、うん、
で
当たりますけど GPX なんかないですよね、サイトにね。
GPX
データ
GPX はね、過去走ったことある人たちのデータをもとに
あ、
うん、あとは自分がそのタイムテーブル作るときにウルトラペーサーっていうサイトがあって、そこにももう上がってるやつがあったから、うん、そういったのを使って時計に GPS 落として、
はいはいはい、
何回か3箇所通るところがあって、
あ、
逆走したり、
あ、はいはいはい、
右行ったり左行ったりみたいなところがあるんだけど、ちゃんと、まあ、GPS 見てそのサインを見てれば、 65マイル地点の時ここ通った時は左みたいな、
はいはいはい、
93マイル地点の時は右みたいな、そういった矢印があるから、うんうん、そんなにミスコースはすることはなく、
うん、それ全然本当に合わなそうですね人と、
うん、自分はねそのまあ、後ろの後続の選手にその、はい、一つのエイドステーションでも 2,3 回通るとこで、うん、まあ、本当数名あったぐらいであ とはもう基本的にもう一人旅みたいな感じで、
ね、
うん、
それ結構、
まあ、選手を抜く時ぐらい、
そういうことですよね、
会うぐらいで、うん、それ以外はもう
なかなか心細い旅ですね、心細
い、うん、旅で
100人はすごいですね、うん、本当ね、
うん、そう、だからなんか本当にもっと人気出てもいいんじゃないかなっていう大会で、逆に、うん、なんだろう、アメリカになんかこう古着屋さん行ったらリーバイスの赤耳あったよみたいな、なんかまだあるのみたいな、そのぐらいこう発見っていうか、あ、まだこうね、ハードロックだってウェスタンステーツだって自分らがもうトレイル始めた頃ってなんかエントリーすれば入れたみたいな時代ってあったんだけど、それの一種の大会ぐらいなんか、
ね、
うん、価値あるんじゃないかなとは思いながらも、
うん、そうしたらあれですよね、その計測のおじさんも大変ですよね、人数増えたらね、
ただ100名しか、
いやそうか、入れられない
から、入れられないからね、
い
いか、今度、まあ、今のところ早いもん勝ちだから、
うん
うん、エントリーオープンしたらもう誰でも、はいはい、走れるっていうか、
うんうん、ちょっと気になりますね、
うん、
へえ、
なわけで、66本目の、
はい、あっさりした今回は
そうだね、レビューはねゼッケン番号が166番で、なんかこう
100人しかいないのになんと116なんですか、
なんでだろうね、
で
なんか200番っていう人もいたし、なんでなんだろう、不思議だねゼッケン番号1番って確かいなかったような気がする、
ね、100から始まってるんですかね、
あ、そういうことか、
うん、そうすると200で終わりですもん
ね、確かにね、
うん、
何なんだろうな、
謎
が深まるね、うん、
へえ、
うん、なんで、はい、そんな感じでまあ行ってきましたと、
はい、
で次はウェスタンステーツ
ですね、うん、来ましたね、
ウェスタンステーツが今日が6月の14日なんだけど、はい、20日に
もうちょっとじゃないですか出発まで、
うん、もうだからもう1週間切ったかなという感じで、はいはいはい、アンサー4からは JR 田中さんと一緒に同じ便で行って帰ってきて、あの道中はずっと一緒に行動して、
はいはいはい、
レース前も一緒に国さん家に泊まって、
あとはそうですね、まあ、あの辺ですもんね、
そう、あの国さんがそのゴールの方が近いんだよね。だってコバ君
もう行きました行きました
ね。ウェスタンステーツのあの
関地から近所ですからね。
あのトラック行ったんだよね。
はい、
うん、
外から見てるだけでしたけどね。
ね。
チアリーダーたちが踊ってましたよ。
あ、踊った。はい、普段は何あれ高校の
あのコートグラウンドみたい
な、ね。グラウンドなんだ。
はい、
じゃあチアリーダーが練習してるとこを見て。
はい、あともう俺ノーハンズブリッジも走ってますから。
ね。はい、だから最後の。90
多分もうそうですね、あと数マイルだと思いますよ、
残り3マイルみたいなところだね、
はい、あのねアンブレイカブルに出てくる
ね、ここかと
結構感動しましたもん、
あ、感動した、
はい、一発で分かりますよ、
うん、もうあのアンブレイカブルめちゃくちゃ見てるから多分映像の中の景色がフラッシュバックして う,、
ね、
うん、うわここだみたいなところを
ね、
うん、
神山さん3回見たって言ってました、
あ、もうすごいハマりようだね、
いや面白いよとか言って、
うん、面白いもんね、あれね、
あれいいっすよね、
いや、あの自分もあのハイウェイ99だっけ、
うん、何でしたっけ、
アンブレイカブルで言うとあの、はい、トニーとジェフがバチバチやってて、トニーがリードしてんだけどジェフがスローモーションで
エイドに入ってくる、あそこ、
あそこね憧れなんだよね、
あ、
うん、あとは、まあ、いいね、ラッキーチャッキーもそうだし、
うん、
うん、あの川下り、
はいはい、
川を渡るんで、今年はなんか水かさが多いみたいで、あのボートで、
あ、ボートで、
うん、移動だから、こうなんだろう、綱渡って、
はいはいはい、
は川に入ってっていうのじゃなくて、もう毎回ボートで送り迎えするみたいな
こ
と、
はいはいはい、
あとはもう50キロ地点まではもう雪がすごくて、
なんかスタートね、あのアンブレカブルは雪ありましたもんね。
そうだからあんな感じが 50キロ地点まで続くんじゃないかなみたいな。だからまあタイムもサブ19っていう、うん、まあグランドスラムで5レースで100時間と、うん、4レースで80時間っていう目標があるんだけど、今年ちょっとそんだけ雪が多いとちょっと、
うんね、確かにね、
あんまりこのサブ19とかっていうのをこだわっちゃうと、うん
ね、
うん、なんか
そうっすよね。
だからなるように、
はいはいはいはい、
石川さんが言ってたように、うん、まあ、飛ばさず、
ね、
うん、まあ今回もオールドドミニオン終わったとはいえ、
はい、
100マイルレースの20マイル地点が終わったという感じで、
ね、
またウェスタンステーツも40マイル地点まで、
まあ、まだ序盤ですもんね、うん、
頑張って、
確かにね、
うん、なんとしてでもやっぱり、ね、4つのレース完走したいし、でグランドスラムの称号を得たいし、うん、5レースをねしっかり完走して、
はい、あのわしのね、
うんうん、
トロフィーみたいの持って帰ってきて、
そう、あのわしのね、
はい、
やつを持って帰りたいな。また LDA にちょっと
見たいですよ、あれは。
飾っとくかなっていう感じで。
あれどうやって持って帰るんですかね。
ねえ
ちゃんとぐるぐる巻きにしないと。
そうだよね。
ねえ、どうなんだろう。
まあ鉄だから結構重いのかね。
多分そうじゃないですか。
まあ、ここで石川さんも持ってるし、あと二郎さんも持ってるから。
ね、そうですよね。二郎さん持ってるからね。
どうやってみんな持って帰ってきたのかな。まあ、スーツケースだろうね。
そうですね。じゃあまたあのゴロゴロで行くんですか。
ゴロ、そう、あのアンサー4のゴロゴロでね、
はいはい、
ようやく下ろし始めて使い始めて
長かったな。
やっぱ使うとなんかちょっと味が出てくると、あれなんか 愛着が湧くね。
リモアのはね、あのアルミだから、
うん、
結構ねその雑に投げられると結構傷つくんですけど、うん、それが結構本当ね、なんか味になってね、うん、いいですよあれは。
なので今回もうバークレーでも使ったし、
はいはいはいはい、
だから
結構傷ついてきました。
傷ついてきたね、うん、
そっちの方がいいですよね、
なんかね、
うん、デニムパンツと一緒ですよ。
なんかコバ君が言ってた意味がやっと2年間言われ続けてようやく分かったかなって。
本当ですよもったいないからって使わなかったですもんね。
そうそうそう、だけどやっと使って、
うん、
でまあそう、ウェスタンステーツまで結局あのオールドドミニオンから3週間空いて、
うんうんうん、
で自分も正直なんかこうどういった形であの、まあ、疲労を落として練習をするのかしないのか調整をするのかっていう意味では、うんうん、今回オールドドミニオンでは本当にあのいつもの一個一個のレースあればもう 120% で入っていくんだけど、うんうん、今回は本当に 7,8 割ぐらいで余力を残してやっぱ次のことも考えて走ったから、そんなダメージも大きくなくて、もう帰国後翌日にはもう LDA の練習も出てたし、だからレース終わって4日目でリカバリーランと LDA の坂インターバルとかも参加して、そこからもうリカバリーランだけど毎日走れてるし、特に怪我もないし、だから引き続きこんな感じであの自分のフィットネスを下げないように、
はいはいはい、
あのリカバリーランやったりとかしてつないで出たいなって。
じゃあ今はそんなにこう高負荷な練習はやってないですか今。
そうだね、まあ、昨日今日はトライデント走ったんだけど、まあ、
やってるじゃないですか
まあエンデュランスランでそんなに、
はいはい、
あの
そんなペースは
抑えて走って、
うん、
であとはリカバリーランもあの朝練夜練みたいな感じで、
うん、
2部練にして、
うん、
で一気になんか20キロ走るより10キロでこう12時間空けて走った方が体の負担も少ないんだけど、
う
ん、でも心肺機能的にはやっぱジョグでその練習を12時間以上空けないみたいな、そんな形で2部練をしたりして、
2部練、
うん、まあ、そうするとボリュームも走れるし時間も走れるけども、その疲労は一発でドンってやるよりは少ないから、そんな感じで
そういうことか、
やって引き続きそんな感じでやろうかなと、う
ん、いつぐらいレースの何日前ぐらいまで練習するんですか。
火曜日に出発でもう月曜日にまでかな、
うんうん、
あとは現地に行って まあ、時間があれば30分ぐらいちょっと体動かして、うん、田中さんとなんかちょっとジョグしたりはするのかなみたいな感じで、
楽しいです
ね、挑もうかなと思う。とにかくまあ一発目終わって怪我なく、
そうですよね、
うん、帰ってこれて、まあ、練習開始も4日後ぐらいからリカバリーランできてるから、うん、まあ計画通りなのかなっていう感じかな、う
んうん、楽しみですね、その、うん、ね、ウエスター施設に、まあ、そのさっき話した雪次第だと思うんですけど
ね、うん、ね、なんでもう8年間、ま、待ちに待った首を長くして待ったレースなんでちょっと、はい、うん、
なんかお土産待ってます。
そうだね、はい、なんか買ってきますよ。
T シャツ売ってるんですか、デウエストの生産ね。ああ売ってるわ、売ってる、売ってました、売ってました、近くの町で売ってましたね。
なんか見て、
うん、
お土産話と、
うん、そうっすね、
お土産を持って帰ってこれたらなと思ってます、はい、で一応まあその、まあ、サブ100に向けては、
うん、
一つ今はまあ順調に来ているかなという感じで、うん、目標だったタイムも、まあ、そうだね、オールドドミニオンは10サブ18だったけど、まあ、サブ19で、うん、要はサブ5レース100サブ100ってことは1レース20時間以内に完走すればなんとかいけるっていうことで、まあ、今回19時間でできたら、まあ、ウェスタンステーツは19時間ぐらい、
はいはいはい、
でベルモントも18時間ぐらい、
うん、
でレッドビルが20時間、
うん、
そしてワサッチが24時間っていうぐらいのタイムを狙っていけば、
はいはいはい、
なんとか、まあ、サブ100できなくても、はいはい、まあ、それに近いタイムで完走できたらいいなと
思ってます。なんかワサッチのサブ24のバックルめっちゃかっこよかったですよ。
あ、本当にな
んかチーターみたいな赤いバックルでしたよ。
赤いバックルだった。
当たってんのかな。なんか調べてたら。
で、サブ24。
30でエメラルドでしたっけ。
それはじゃあ緑色。
かっこよかったっす、それも。
全部で何種類のバックル。
と、多分制限時間の36じゃないですか。
うん。
36、30、24。
あ、36、30、24。
はい。
あ、じゃあ3種類。
はい。
ある意味、ワサッチ3回出て3つゲットするっていうのも ね、
まあ、ね、
やっぱり、
ね、うん、かもしれないですよね。
いいよね、
ちょっとかっこよかったんで。
まだ日本人でサブ24バックル持ってる人
いないですか。
いないもんね。
あ、う
ん、なんかすごい価値があるバックルだよ ね、うん、
なるほど、
はい、
はい、じゃあ
そんなわけで、
はい、
次回は、
はい、
また28日にまた帰国するので、はい、その時にまた
撮りますか、
収録をして
すごい速さで多分年内に100いきますよね。
今回が
だってあと4000あって、
そうだね、
はい、タイ行ったら、
タイ行ったりして、
はい、ね、新越とかありますしね、
うん、新越もあるし、
はあ、すごいペースで、
ね、そうだね、すごいペースだね、
はあ、いや楽しみですね、
うん、わけで、
はい、
はい、以上ですと。
はい、あ、セオリー忘れてた。
セオリー、あ、そっか、セオリー考えてなかったな。
はい、じゃあ、まとめて、グランドスラムでまとめて一個にします。
そうだね、まだ、なんだろう、グランドスラムの最中で、
そうっすよね。
練習も、今やってることが、やってきたことが、まあ、正しいと思ってやってるんだけど、
はい、
それが実際、どうだったかっていうのと、うん、このレース区間中の過ごし方も良かったのか悪かったのか含めて、
ね、
まあ、まあね、最後にセオリーを、うん、ね、お話を、は
い、毎回出てこないですもんね。
そうだね、このグランドスラム中にセオリー変わっちゃったりして、
うん、ね、いや本当そうですよね、
うん、
いや、
そう、人生はなんか初めて挑戦することなんで、
はいはい、
うん、なんかリアルタイムでこうなんかこうなんだろう、こう模索しながらやってるっていうのがちょっと楽しいというか、うん、
まあそうですよね、うん、4ヶ月でね、
うん、
いやすごいな、怪我をしないように、
うん、そうはね、怪我しないようにまた、うん、また最後終わったら石川さんにもいい報告が
そうですよね、
して、わしのトロフィーを囲んで、はい、グランドスラムについて語れる場ができるように引き続き頑張っていきたいと思います。
うん、そうですね。はい。 じゃあまた再来週ぐらいですね。
そうですね。再来週またお会いしましょう、はい
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、いってらっしゃい。
はい、行ってきます。
It's not the end. The journey continues whenever you're ready. 100 miles, 100 times. This podcast program was brought to you by Answer 4.